ところでございます。皆様お待たせをいたしました。今月の第3週目ということで、教えて奈道先生、そのお悩み心理学でまるっと解決、吉田奈美先生スタジオにお迎えをしております。奈美さん、
こんにちは。今月もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日はなんかえらいエレガントじゃないですか。
ありがとうございます。
ねえ、バラのお花が描かれた今日はワンピース、それ
そう、あ、ワンピースよりもちょっと短いかな、はい、
チュニック的な感じのものですか ね、はい。今日はですね、あのメッセージテーマが、はい、まあ、このコーナーで情熱を扱うということで、はい、皆さんにもあなたが今情熱的に思っていること、はい、好奇心があること、はい、教えてっていうことで、はい、いろいろ来てるんですけど、はい、まずはね、ふわりみきおさんが、はい、ぬか漬け作り頑張りたいわって。
いいですね。
ね、でそれから羊のおばあちゃんが、後輩の指導を情熱持ってますっていうこと。
いいですね。
でもそこにね、感情的にならないようにしたいんですけど、
なるほどね、
それはどうしたらいいのっていう、こう奈美先生に質問も来てますよ。
はいはい
はい、
感情的、今答えていいんですか。
あ、あります。
うんうん、はい、感情的にならないコツは、うんうん、相手のことを、うん、考えるっていうことなんですよ。ちょっとやっぱりグッとこらえるのは大切なんですけど、自分がその情熱を持って指導した後に、その情熱が相手に受け取ってもらいたいんですよね、
うんうんうん、
って言ったら、言いたいっていうことであれば言いっぱなしになるんですけど、言いたいのか受け取ってもらいたいのか、どっちかを考えるんですよね。そうすると受け取ってもらいたいじゃないですか。だって情熱持って指導してるんだから。
いや、ほんまやね。
ねえ、
なんか、
そうですね。
感情勝つと言いっぱなしになっちゃうもんね。
そうですね。そうするとこの人がどういう言い方をしたら受け取ってくれるかなっていうものの中に感情を、があるんだとしたら、それはそのようにすればいいし、感情で指導をしても受け取ってもらえないと感じるのであれば、どうしたら、どうやったらね、受け取ってもらえるのかっていう。そうすると自分に置き換えて考えた時に、自分だったらこういうふうに言われたら受け取れるなって。
あ、うん、いやー、なんか初めから深いね。
そうですね。
そうやって、なんか通常子供に言う時でも、うん、あ、感情で言ってるわっていうのが今パッて思い浮かんだんですけど。そうです
ね。ただこれを、じゃあ今すぐできる方は難しいと思うので、うんうん、後付け法っていうのもあって、うん、例えば、まあ、あなたのために言ってるんだよみたいなことをこうすごく強く言ってしまった後に、うん、はい、あ、しまった、感情で言ってしまったと思って、ごめんねって、あなたのことを大切に思ってるからついつい感情的になっちゃうんだよねって言ったら、多分相手に届くんじゃないかなと思います。
あ、それを言ってしまうってことか。
そう、感情的に言ってしまった後に、ああ、しまったって思ったら、後付けでごめんねって、ついついあなたのことが大事だから言ってしまうのよねって、強く言ってしまうのよって言ったら、私のために本気になって言ってくれるんだなってことが伝わると思うので。
なるほどね。いや、なんかそれちょっと難しいようで、
そうですね、
相手のことを考えているっていうのが一番にするってことなんよね。はい、なるほど。さあ、今日は情熱というテーマなんですが、
はい、
はい、では、まあ、情熱って、まあ、よく言われるけど、うんうん、一体何なんっていうところからちょっと お願いできますか。
はい、はい、ありがとうございます。では、情熱とはという話をしますが、はい、情熱とは激しく燃え上がる感情のことです。英語では情熱はパッションと言います。とても意欲的な言葉になりますが、はい、同じく意欲的な言葉にやる気っていうのがあります。
うんうんうん、
やる気と情熱はね、少し違います。情熱はパッションに対し、やる気はモチベーションになります。
はい、
情熱は好奇心であり、内側から湧き上がるもの、うん、やる気は外の影響を受けながら変動するものです。なので、うんうん、情熱は内側から、やる気は外側からみたいな、そんな感じなんですね。
あ、うんうん、
で、情熱とは要するに内側から奮い立つものだったり、それをしたくてたまらなくなるものなんですね。で、よく情熱を持って取り組むべきという話を聞きますが、赤子さんは情熱を持って取り組んでいることは何かありますか？
ありますよ。私、 ミシンですよ。へったくせやったんですけど、もう、お洋服作るのも、なんやろ、お洋服が好きすぎて、で、まあ、自分しかない服を作るって言って、もう、必死になって作ってたら、まあまあ、縫えるところまで行きまして、だそれなんでしょうね。人に何言われても好きやし、ええやんっていう。
そうですよね。
そういう感情なんかな。
そうなんですよ。で、今ね、すごくいい表情されてるし、はい、ちょっとね、言葉も強くなるんですよね。情熱を持っていると、やっぱり信念を持って伝えたいって気持ちがあるので、強くなるし、顔も笑顔になるし、そしてこう夢中になって喋る。で、ちょっと早口になったりね。
なるほど。
そんな風になってるので、あ、情熱を持ってるんだなってことはよく伝わります。
そうですか。
はい。いいですね。オタクっていますよね。
はい。
はい。オタクの人のこの一つのことに対してものすごくエネルギーを注ぐ。これもね、情熱を持っているからこそなんですね。
そうですよね。
はい。ちょっと心理学のね、ちょっと難しい話になるんですが、私たちの人生で大切なことってたくさんあると思うんですがね、その中に人間の欲求というものがあります。
はい。
アメリカの心理学者マズローの5段階欲求というのがね、結構有名なんですが、人間の欲求を5段階でピラミッド状に表したものなんですね。
はい。
5番目の一番土台になっているものが生理的欲求、4番目が安全の欲求、3番目が社会的欲求、2番目が承認欲求、一番上が自己実現欲求になります。
はい。
人はこの5番目の欲求が満たされている4番へ、4番目の欲求が満たされると3番へと欲求の度合いが上がっていくと言われています。5番目の生理的欲求は生命を維持するために必要な食べることやトイレに行くこと、睡眠などに対する欲求のことです。これがないと生命の維持すらできないですもんね。5番目の生理的欲求が満たされると、今度は4番目の欲求に度合いが上がっていきます。これは安全の欲求になります。
はい。
安全な家に暮らしたい、安定した暮らしをしたいとなると、多くは生活に必要なお金が考えられますね。そして次はね、3番目の社会的欲求です。社会的欲求というのは、家族、学校、会社、団体などの、組織や集団の中に属していたいという欲求です。話し相手を求め、孤独を回避したいという欲求です。
はい。
そして2番目の承認欲求は、誰かに認められたい、称賛されたい、高く評価されたい、注目されたい、いわゆるすごいね、さすがだねって言ってもらいたかったり、特別に扱ってほしいという欲求です。
はい。
そして一番上の欲求は自己実現の欲求です。自分らしく生き生きと生きる、自分にしかできないことを成し遂げたい、成長したい、夢を実現したい、そんな欲求のことを言います。私は心理学を学ぶ前にもね、この5段階欲求っていうのをね、見たことがあるのですが、自己実現の欲求は正直私はピンときませんでした。
へ
ー。私はすごい自己否定感と劣等感の塊のような人間だったので。
そうですか。
そうなんですよ。こんなダメ人間が夢など語るなんてとんでもない話だと思い、きっとこんなことができるのはね、会社の社長さんとか、頭脳明晰な人とか、芸能人とか、一芸に秀でている人とかね、そういう人が考えることで、私みたいなね、程度の低い凡人以下の人間にはね、完全にもう無縁の世界だと思ってたんですね。
そんな風に。
そうなんです。
信じられない。
そうなんです。だから自己実現は見ても関係ないみたいな
感じだったんですか。
そうなんですよね。そのぐらいもう毎日劣等感ね、支配されていました。
いや、それがどうしてこんな風にということですよね。
やっぱり心理学ですよね。
そうか。
はい。では、情熱って必要なのっていう話をね、今度はしていくんですけど、
はい、
情熱は自己実現の欲求を叶えるのにとても大切なものになっていきます。要するに、人は生きていくだけの最低限の生活ができれば良いというわけではないのです。5番目とかね、4番目とかね、その辺の欲求が満たされればいいっていう問題ではないんですよね。無難な生活ができるということは必ずしも幸せではないのです。無難とか平凡でいいとか普通に暮らせればというのは一見良い言葉に聞こえるかもしれませんが、諦めを自分に言い聞かせている言葉とも言えます。
なるほど。
樽を知るとかね、身の丈に合うとか、そういう言葉もありますが、日本人は特に自分の能力を現実より下に見る傾向があります。ちょっと想像してみてほしいのですが、はい、地元の無難な高校を出て無難なところに就職して、特に波風も立てず、取り立てて仲の良い人も作らず、かといって嫌われるわけでもなく、仕事も大したミスもなければ褒められることもなく、スーパーに買い物に行ってもいつもと同じものを買い、変わった新製品には手を出さず、家に帰ったら家事をして次の日の準備をして寝る。会社で立ち上がったプロジェクトに推薦されたけど、自分には難しそうだなと断って、自分の力を試さないかと言われた地方への転勤も、なんとなく地元から離れたくないなと断って、いつもと同じってね、安定していますよね。
安定してますね、
うん、いつもと同じだから余計なことを考えなくてもいいし、時間やお金のやりくりを考える必要もないし、トラブルもないし、安定って安心につながりますよね。
安心にはつながると思います。
そうですよね。でもそんな人生を選んだ人が口を揃えて言う言葉って何だと思いますか？
なんかないかなってことですかね。
そういうことですよね。実はね、つまらないなんですよね。
つまらないつながっちゃうの？
つまらないんですよ。
へー。
平凡や無難っていうのはね、安心で安全だけども、つまらない、面白くない人生なんですよね。
どこかにそう感じちゃうってことなんですかね。
そういうことなんですよね。せっかくね、この世に生まれてきたんだから、無難や平凡ではなく、全てではなくても自分の限界に挑戦することがあっても良いのではないでしょうか。
はい、
情熱のある人生とない人生はどう違うのか、自分なりに考えてみてくださいね。
必ずしも必要ではないけれども、あったらあったで面白いかもっていう、
そういう感じ
ぐらいですかね。
そうですよね。ちょっとね、自分の中で想像してみるといいと思います。そしてね、じゃあなぜ情熱が持てないのかっていう話をしていくんですが、情熱ってもともと皆さん持ちたかったものだと思うんですよ。もちろん今ね、持ってらっしゃる方もいるし、情熱が持てないっていう方もいると思うんですが、もともとみんな情熱を持ちたかったと思っています。ではね、なぜ情熱が持てないのか、なぜ持てなくなったのか。情熱が持てず無難で平凡な人生を生きる人は、失敗するのが怖い人とも言えます。
はい、
そしてすぐに投げ出したり、分かったふりをしたり、できた気になっていたりします。なぜ情熱が持てないかというと、その理由の一つに、その昔情熱を否定されたから、
はい、
ということがあります。情熱を否定されるとは、自分がね、何かしら興味を持ったり、楽しいな、心震えるな、もっと深く知りたいなって思った時に、そんなのどこが面白いの、お前には向いてない、やめとけ、やるんだったら一番じゃないと許さない、真剣にできないんだったら最初からやるな、そんなことより勉強しろ、などと言われた言葉です。
ちょっと嫌やね、これ言われたらね。
そうなんですね。ちょっとくじけてしまいますね。まあね、情熱がくじける言葉なんですよね。
はい、
私のね、整理収納のお客さんも、心理学のお客さんもね、ご主人に相談しますなんて言ったらね、片付けも人間関係もできて当たり前なのだから、そんなことにお金を出して学ぶ必要はない、わからないお前が悪いと言われたっていう話をよく聞きます。
あら、
そうなんです。これもね、情熱を否定されてしまっているんですよね。情熱を持つ1人は情熱を持たない100人に勝るという言葉もあります。ぜひね、情熱を持った生き方をしてほしいと思います。ではね、ここで情熱がね、なぜ持てないのかって話をしたんですけど、じゃあ今度はね、情熱を持つにはね、どうしたらいいかっていう話をね。
持てって言われても、
そうなんですよ ね、
どうやって持つのってなる場合もありますもん ね、
はい、教えてな、道先生なので教えます、
はい、教えてください。はい、
ではね、情熱を持つにはどうしたらいいのかって話になるんですがね、私が今情熱を持って取り組んでいることはこの心理学です。私はこの心理学で、女性の自立、そして自殺をなくす、引きこもりの人を社会とつなげるというね、こんな野望を実は持っています。
はい、大事なことですね。
はい、どういうことかっていうとね、 お母さんがカウンセラーっていう職業をお仕事にすることで良い子育てができるようになると、この3つが叶うじゃんっていうことに気づいたので、私はママさん専門の心理カウンセラー養成講座を開催しています、はい、我ながらね、めっちゃいいこと思いついたなと思ってます。この女性の自立、自殺をなくす、引きこもりを社会とつなげるっていうことについては話し出したらね、もう止まらないので割愛しますが、それこそ情熱を持っているからこそ話が止まらなくなります。情熱ってそうやって心の底から湧き立つものなんですよ。そして私がもしあと余命1年と言われたら、多分この心理学を夢中になって伝えることと、家の中がうまく片付けられなくて困っている人の家に行ってね、もう料金なんか度外視で片付け方を教えながらね、片付けまくるような気がします。
はい、
ということでね、情熱を見つけるヒントは、あなたが余命1年と言われたら何をするっていうことをちょっと想像するとね、出てくるかもしれないです。もちろんね、自分のために旅行に行ったり、家族と過ごしたりするのも素敵なことだと思います。
そうですよね、
でもきっとそれと同じくらい、誰かの役に立ちたい、信念を持って伝えたいと思うことがあると思うのです、これらをね、考えた時に情熱とつながる何かが見つかるかもしれません。そしてね、もう一つ情熱を見つけるヒントとして、好き、すごい、感動した、人生が変わる、夢中になれる、ずっとやっていられる、ただでもやってあげたい、つい人に言いたくなる、そんなことをね、書き出してみると良いと思います。
はい、
好きがもっと知りたいに変わった時、その時にね、情熱になります。
はい、
情熱を持って生きてる人が情熱を燃やしている姿を見るのはとても美しいなと思います。この情熱を持つことにね、成功や失敗は関係ありません、
はい、
もちろんお金になるかならないかも関係ありません。情熱の先にあるのは自己成長です。自分が成長できたと思えることが素晴らしいことです。そして情熱を他人から測られた時、情熱がくじけて嫌になります。だから成長できたかどうかは人と比べることではなく、人に測られることでもなく、昨日までの自分と比べることなんですよ。ぜひね、情熱を持って人生を豊かに生きてくださいね。心理学にも興味や情熱を持っていただけると嬉しいです。
はい、わかりました。いや、まあ、見つけよう見つけようと思わずに、自分が好きなことをまずやってみて、
そうですね、はい、
ね、それをなんか人に話してみたくなったりすると、はい、もうそれがもう勝手に情熱になってるよっていうことですよね。
湧き上がるものですので、無理やり持つものではないんですよね。
そうですよね、
その中からこう湧いてくるものは何かね。
はい、キングナイスさんはドラゴンズが大好きで、もういつも熱い気持ちで情熱持ち続けてますって。
いいですね、
で名古屋ドームで始球式やってみたいって、ね、もしかすると可能性ないことはないですよね。
そうですよね、ぜひぜひチャレンジしてほしいなと思います。
どうしたらまた出るかっていうことを考えてもらって叶ったら嬉しいよね。
本当ですよね。
はい、まあ、あとはスヌーピーさんからも、なみち先生のお話でいつもモヤモヤがすっきりしています。
本当ですか、
ということで。
めちゃくちゃ嬉しいな。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
思考が整理されて、自分自身の新しい可能性を感じてますよということですね。
はい、嬉しいです。ありがとうございます。
このコーナーでは皆さんからのね、いろんなお悩みにも心理学でお答えしていければと思っていますので、はいはい、もし何かございましたら、ぜひこのコーナーにもいろいろとお悩み相談をお寄せいただければと思います。はい、まあ、これ語り出したら本当に止まらなくなっちゃうので、
ですよね。
はい、もしこの後質問がもしあれば、またなみち先生のホームページなどをご覧いただきまして、はい、いろいろと書き込んでいただければと思います。はい、
ぜひぜひお待ちしてます。
はい、ということで今日のリクエスト、なみち先生からですよね。
はい、
はい、では曲紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、リクエスト曲はね、今日のお題にぴったりのカラーボトルで情熱の歌です。
はい、それではありがとうございました。Jones!